ご理解第48節。我が子の病気でも可愛い可愛いと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬときにままよと思うて放っておくような気になって信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は神一重。放っておくような気と言うても横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、さまざまな難儀に直面したとき放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ、人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。お得を受けた者の世界であると。お得を受ける、ご神徳を受ける。愛だくるね。はそのご神徳を受けるための手立てを説くとも教えていただきますね。また愛楽念は人が助かるための理念だとも教えていただきます。今朝はその愛楽念の、根本精神とでも言うのでしょうか、そういうところを今までにないいただき方から教えていただいたように思います。その実は私の中に疑問点というものがありますのが、例えば師匠がお国に帰されてもう30年以上になりますか、そして愛楽理念が確立というのが昭和52年でしたかね、その頃といたしましても、いわゆる師匠、その初代親先生がもうご結界から下がられたのは昭和57年の15年祭を境にということですから、その辺が、ある意味絶頂期というのでしょうか、愛楽理念が確立した頃であるわけですね。そして修行僧の先生たちもたくさんおられましたね。一時は教会の中に教会家族修行僧含めて100人近く住んでいたというのでしょうか、寝起きを共にしていたというのでしょうか、同じ釜の飯を食っていたというのでしょうか、そういう人たちがおられたわけですけれども、そして師匠がその愛楽理念をもってすれば、愛楽理念を行事していきさえすれば、いわゆる世間でいうところの親苦労好楽孫古式ですか、というようなことにはならないよと、三代四代と繁盛していく道がここにある。ただその行事なければ、愛楽理念というものが教えがあっても、その教えは ある、いわゆるこうすればよいということが分かったわけです、示されているわけです。しかしそれを行事ないならば、それは愛楽理念の効力はないというのでしょうかね。愛楽理念が愛楽理念として効力を発揮するため、その働きが正しく現れるためには、行事なければならない。身につけようとしなければならない。というのですけれども、そこに一つ釘を刺しておられるわけですが、師匠が大阪公演で、のっけから公開講演の時にその私の話を聞いて感じてくださればおかげになりますと、 分かってくだされば信心が進みますとおっしゃっておられますね。しかしそのもう一つ、その信心が進みます、分かれば信心が進むとはおっしゃっておられますけれども、分かればご神徳がいただけますとか人が助かりますとかいうところまでは至っていませんね。ですから分かれば信心が進むというとこ止まりであったわけですね。そしてその信心が分かった、師匠のご理解をいただき、または研修に出させていただき、師匠の信心が分かったという人は、なるほど、たくさんできられたと思うのです。しかしそれから師匠が神上がりされて三十数年経って分からされたことは、その出世をしている人がいない、いわゆる世間でいうところの出世をしている人がいない、際立ったおかげをいただいている人がいない、人がどんどん助かっている、師匠の時にはそれこそ門前一応なすというようなご信者さんのお参りがあったということですけれども、そうなっているところがない。どちらかというと右肩上がりではなく右肩下がりというような感じすらいたすのが現実ですね。これは師匠は嘘をおっしゃったのだろうか。愛楽理念をもってする限りにおいて子孫繁盛家繁盛になるとおっしゃられたけれども、そう教えてくださったけれども、あれから三十数年経って、三十数年以上ですね、50年近く、実際教えが説かれた時からすると亡くなられて三十数年ですからね、教えを説かれた時からするとやがて50年ぐらいになるのでしょうかね。その間にそれこそ子孫繁盛家繁盛ということにはなっていないという現実があるわけですね。とすれば師匠が説かれた愛楽理念は、あれは間違いだったのだろうか、本当の真実ではなかったのだろうかということになりかねませんね。現実を見た場合ですね、なんだ役に立たないじゃないか、中には愛楽理念は役に立ちませんでしたという先生方もちらほら確かにおられますね。そして実際師匠の下で新人の稽古をした先生方、いわゆる弟子たちの中でも際立っておかげをいただいている、子孫繁盛家繁盛のいわゆる右肩上がりの人の助かりになっているというところは、あまりというかほとんど見当たりませんからね。一体どこが違うのだろうか、どこからボタンの掛け違いをしてきたのだろうかということになりはしませんかね。ここがその師匠がお隠れの後といいましょうか、勘上がりされた後三十数年を経なければ、三十数年経て初めて分かることではないかと思いますね。その当時では分からなかった、三十数年経ってなるほど人が助かっているということにはなっていない、どこが間違えたのだろうか、師匠の教えが間違っていたのだろうか、それとも師匠の教えは本当に正しかったのだけれども弟子たちの私たちが どこかボタンのかけ違いをしてきたのではなかろうか、と二つがあるわけですけれども、さあどちらでしょうかね。今朝いただきますのは、まあどちらかというと私どものボタンのかけ違いがあったということなのです。どこをどうかけ違えておったのか、師匠と私どもとどこが違うのか、根本的なものが違っているような感じがいたします。今朝いただきましたことは、今までのいただき方とは少し違ったいただき方、まあ人様は分かりませんが、私のいただき方ですね、私のいただき方がまあ間違えていたということです。それはどういういただき方か、人が助かるということを、これは私は自分が助かるということにいただいておりました。人が助かる、人間が助かる、私自身が助かるという、その意味においての哀楽理念だと。また哀楽理念というものを、いわば子孫繁盛、家繁盛だと。人がたくさん助かる、教会も繁盛するという、いわばこれは己の立身出世のために使える哀楽理念、あるいは己の立身出世のために哀楽理念を使おう、哀楽理念をまあ行事用というのでしょうか、そういう方向で哀楽理念をまあ捉えていたという感じがいたしますね。まあいわゆる自らの立身出世のために哀楽理念を使おう、哀楽理念という道具を使おうというわけですね。ここが根本的に違うのだと。師匠は自らが立身出世をするために哀楽理念を作られたのではない、行事されたのではないということなのです。確かに哀楽理念によって、それこそ何と言いましょうかね、教会も大きくなった、たくさんの人が助かるようになった、その前に自らの心も助かられた、そのまずは人が助かるということの前には、自らが助かるということがなければならないのですけれども、その人が助かるということの意味合いが、我が身が助かる、我が私という人が助かるということではなく、人様ですね、人が助かる、他人様が助かるということなのですね。いわばこの哀楽理念というものは、自分自身が助かることのための理念ではない、他人様が助かることのための理念だと、他人様が助かられることのための理念だということなのです。私どもが学院に勉強に、まあ、修行に行かせていただき、夏休みに帰ってきて師匠のもとにご挨拶に行かせていただきました。その時ふとおっしゃられたことが、人を助けるために学院に行って修行するのではないよと、人が助かるための修行だとおっしゃったことが、ご理解いただいたことがあります。いわば私どもが信心の稽古をさせていただくことによって、人様が自ずから助かっていくような働きが現れる、そういうことのための修行なのだと。そして今日のこのご理解、教祖様のご理解にいたしましても、師匠の身にご理解にいたしましても、この信心してやれ、おかげが受けられるとおっしゃっておられる、そのおかげが受けられる、 あるいは我が子もなければ人の子もないのであると、我が子がおかげを受ける、自分自身が病気が治るとか、自分自身がおかげを受けるということのために信心をせよということではないということですね。ここのご理解にあります、そこの根本に流れるものは、私が信心させていただくことによって人様が助かる、我が子が助かる、そのおかげを受けるのは私自身ではないわけですね。おかげを受けるのは我が子であり、人様がおかげをいただくということなのです。いずれの場合も信心してやれ、おかげが受けられるという、そのおかげが受けられる、信心をするのはしてやれというのは、私に対して信心をしてやれと、してくれと神様は願っておられる。そしておかげが受けられるというのは、私自身がおかげを受けるのではない、子供がおかげを受けるのだ、いわば人様がおかげを受けるのだということなのですね。信心してあれ、おかげが受けられると、まあこれは一見いただくと、自分が信心して、自分がその信心によって自分がおかげをいただくと思い、そういただいてしまいますけれども、そうではない。私が信心をすることによって人様がおかげをいただかれる、他人様が助かられる、そのことのために信心をしてやれということが、その内容ですね。今までは私どもは愛楽理念を自らの立身出世のために使おうとしていた、いや使っていた、そこに本当のおかげということになっていなかった。師匠の場合はどこまでも人様が、いわば他人様が助かられることのために自らの信心をしておられた。その目的とするところが違うわけですね。そこの師匠の根本精神というものを、やはり私どもの根本精神としての愛楽理念を行じるということでなければ、愛楽理念の本当の値打ちが発揮されない、発揮されて今までいなかったわけですね。それはその師匠との根本姿勢と私どもの根本姿勢が、まあ乖離している、かけ離れていたということではないかと今朝は気づかされています。愛楽理念はどこまでも人が助かるための理念、その人が助かるということは、信心してやれ、おかげが受けられるという理念、そのおかげが受けられるというのは、自分自身が受けるのではない、我が子がおかげを受けるのだ、そういう理念だと、またそういう根本精神を持ってしなければならない、自らの立身出世のためにする愛楽理念ではないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。